Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。
箱根にやってきました。
はい、
やっと落ち着きましたかね、この箱根の。
そうだね、結構今回で
お家も、
うん、あの、まあ、細かいところまだもうちょっとあるけれども、うん、でもあの本当にみんなで暮らせるというか、あの豊かな時間を過ごせる空間にはなったんじゃないでしょうかね。
いやー本当にね、いい家だよ。
いやここねマジでいい家だと思う、
うん、
空間的にもすごくいい場所だと思う。
ほんでここにねお客さん呼んでね、はい、コンサルティングとかして。
いや本当いいと思う。ちょっと箱根で一番いいかもよ。いやそれ言われたんだよ本当に。
すごいよ、ね、
箱根の別荘とか作ってる人たちに。
写真はねラジオだから見れないけど。
そうやっぱりここの場に来てこのやっぱり木々の中に身を置いた時にきっとわなんかねこの豊かさというか、わかるよね。
うんうんうんうん、
もう気膜張ってから分かった
。気膜、膜が張られて
る
ね。
膜が張られてる、気の膜が張られてますよね、うん、安心して暮らせます。
でもあの昔もさラジオで言ったかもしれないけどさ、ここの家を見つけた時も、あ見つけた時があるからこそここが今があるわけだからね。
そうなんだよね。あの時の話をまたしてもいいけどね、うんうん、なんか、まあ、何度か聞いた人もいるかもしれないけれども、うん、改めてすると、うん、あのたまたまフリーな日にちが2日ほどできて、
箱根で、ね、
で私たち2人でねゆっくりあの旅館に泊まって、うん、でせっかくだからちょっとこれからの人生のことでキーワード出したりしよっかって言って、うん、暖炉の前でねキーワード出ししてたんだよね、うん、でそれぞれで出して、で私の中ではやっぱりライフトラベラーハウスっていうか、うん、なんか自分たちがその各海外各地で、うん、あの過ごしてきた時間の中でやっぱり今のライフスタイルや今 の, あのサービス仕事とか、うん、そういったみんながよ今喜んでくださってることを生み出してきたっていう経緯があって、うん、その生み出せるようなそういうこう自然と自分とつながれるようなそういう場を日本に作ったら、まあ結構ね日本の仲間たちもあのいいんじゃないかに立ってもいいんじゃないかと思っていて、うん、でそれを作りたかったの、
うん、
っていうのがまずすごく出てきて、でプラスなんかやっぱりミヒが温泉好きだから、
うん、
あの温泉が出る家にいつかは住まわせてあげたかった、
うんうん、っていう住まわせてもらいました
っていう思いが2つこう、うん、なんか結構鮮明にあった時に、うん、
そして出てくるのが魔法のスマホ。
魔法、私のスマホって魔法だよね。
なんでさ僕ので出てこないの、若野だけでいつも出てくるの。
なんかご飯場所とか探してるお店と、うん、あなんかお店とか、まあ、エアビーとか
若野だけ出てくる
のね。ポンと出てくるのね。
すごいよね。
私は検索ははっきり言って苦手です、うん、苦手なんだけど、あのなんかねそういう時にポンと出てくるのが私のスマホで、うん、でその時も何気なく調べてみたの、うんうん、箱根だったら温泉が出る家があるんじゃないかと思って、うん、で別にそれまで箱根に興味が実はあったわけではないし、うん、よく知らなかったんだけど調べてみたらまたポンと出てきちゃった
わけ。すごいよね。
でもとても古い物件で昭和45年のね、
うん、
物件だからちょっと古い物件私たちにちょっと得意じゃないじゃん、
うんうんうん、
でどうかと思ったんだけどどうしてもなんかね目を離せなかったので、ミヒにちょっとここの不動産に電話してって言って、うんうん、そしたらちょうど次の日見れることになったんだよね、
うん、
であのちゃんとその見る前に箱根神社にご挨拶に行って、あのもしもねご縁があるならばあのつないでくださいっていうことをお願いしたわけなんだけど、もうあの道路からこの家の本当に外側しか見えないか、うん、ちょっと上の方にあるのでね、うんうんうん、階段登んなきゃ見えないんだけど家は見えないのに、
うん、
その敷地の前に来ただけで、うん、あここって思っちゃったんだよ ね。でほとんど見ずにあここ買いますって言って、うん、でその時の値段もあのとってもね、お安かったと思っていて、うん、でもその値段が、ね、きっぱりあれと一緒だったの、あの うちの実家をね、うん、その数日前に売ったんだけど、うんうんうん、あのずっと空き家だったのね、うん、売った金額とほぼ一緒だったわけ。
すごいね。
だからこれはなんか縁だなと思って、うん、あのここを買わせていただいたっていうのがきっかけだね。
そうだね、
うん、
ようやく我々のエネルギーになってきたね、これね。
なってるなってる、うん、すごくねなってる。最初はやっぱりあのリフォームしても、うん、ね、こうちょっと違う長年のね、もちろんあの大事に暮らされてきた家族がいらっしゃるわけで、あのそういった気ももちろん残っていたんだけど、うんうんうん、まあ、結構ねいい感じになってきたね、うん、またうちららしい感じの空間な、うん、バイブレーションになっていいんじゃないでしょうか。
お隣の家もね、
そうそう、それがねちょっといろいろあってね
面白いよね
面白いことがあったんですよ、うん、あのね、一応別荘地にあるので、うん、お隣様がいるんです。うち森に囲まれてんだけどね、うち
右側はもう森だけど、そうそうそう、左側にはお家があるっていう、
ね、一軒だけあるのよね、まあ、それは珍しいよね、うん、こんなにでもあのお家が離れてるのは、うん、あの別荘地にしては珍しいんだけど、でも一軒だけお家があって、でそのお家の方が、うちの木を切りたいってしかもそのお家の方が来たんじゃなくて、お家のオーナーさんじゃなくて、うん、お家のオーナーさんから任されてる植木屋さんのおじさんから言われたんだよね、うん、でなんか景観なんかね、あの景観を良くしたいから、
うん、木は邪魔だ
って、うちの木を切ってくれって
それもどうかと思うけどね、
びっくりしたんだけど、うん、まあでも結構その周りのね方たちからいろいろなお話を聞いてたので、うん、まあそういうことをおっしゃる方なのかなとは思ってたので、うん、そこまでびっくりはしなかった。言われたことはびっくりしたけど、うんうんうん、であのちょっと言われた時はね、えってちょっと正直やっぱ動揺しちゃったのね、うん、えそんなことあるっていう。でなんかどう、私たちはここお庭がもあるんだけど、あの本当に自然に生やさせてるじゃない、
うん、
こう切ったりせずに、
うんうんうん、
でだからね木を切るって結構だいぶ
びっくりする出来事だよね。
びっくりする出来事。しかも隣の家から言われるっていう。
うん、
では全然別にね邪魔はしてないわけ。ただ隣のお家の人がそのもっと小悪何を見たいからその木が邪魔だから切ってくれって言われたんだけど、うん、まあそんなことがあってね。
うん、
で戦ってもしょうがないからさ、うん、そういう時って。でその時はまず分かりましたって言ったの。うん、その気持ちは分かりましたので。うん、あので植木屋さんはにさあだこうだ言っても植木屋さんは何のさ、
そうだ、ね、
あれもないわけじゃない、別に
権限がない
から、ね、そう権限もないし、ただ言われてさそれ言うのも大変なのに、うん、だから分かりましたとだけ言って、ただあの私たちすごいこう自分たちの木に対して本当自然にあるっていうことをなんか大事にしてるから、うん、あの木を切るときは必ず木にリスペクトをして、うん、したその切り方をしてくださいっていうことだけお願いしたわけ。
うん、
じゃあ分かりましたって言って、その時は連絡先も交換せず、
うん、
まあ、私たちも出かけるね直前だったからね、うんうん、で、まあ、そんなことがあったのね、
うん、
でもね次の日の朝私庭を見てて、えあの木を切るのかって思ったわけ、うん、でそしたらなんかすっごい悲しくなってきて、うん、で例えばそれだけじゃなく、えどうしてでもうちにある木なのに他の土地の方から切らせられなきゃいけないんだろうみたいな気持ちも同時に湧いてきたわけ、
う
ん、
そうだね、
まあ、自然かなと思う。でもこういう気持ちになるのって、うん、でそうなった時にざわざわしてきて、でそので私はこんななんていうの感覚になりたくないなってすごい思って、あの自分を整えてったのね。
先週の調和の話ですね。
そうそう、あらゆるどんな状況の中でも調和するっていう、うん、じゃあどう調和してたかっていうお話をすると、うんうんうん、まずね、でもなんて言うんだろうね、怒っていることだけを見るとさ、なんて勝手なんだとか、
うんうん、
普通でもそんなことするのってそんな権限はないよねっていう気持ちになるじゃない、うんうん、だからそこにいると調和できないと思った。
そうだね。
だからもっとその出来事とか物体から離れようと思って、
うん、
離れたところで感じてみたの。そしたらね、なんか木を切ることに対してのこうなんかこう思う怒りっていうかが出てきたのね。で、あ、そっか、怒ってるんだ、なんで怒ってるんだろうって思ったら、うん、木は普通切っちゃいけないでしょみたいな、
うん、
しかも切ったら、しかも私たちの景観も変わるし、うん、なんかそれも 嫌でしょっていう気持ちが出てきたわけ、うん、じゃあそこをどうやって調和しようって思った時に、あの沖縄の家の近く、うん、実家の近くにある、うん、家の近くにある宗像堂
パン屋さんね、
はい、大好きな場所があるんだけど、うん、そこのね庭にあるもう何年ともすごい大きな木、
うん、
長年の木がね、あの雷で折れたんだ
よ
ね、
うんうんうんうん、
でそこがぽっかり穴が開いたの、
うん、
だからもちろんその木が折れちゃったことに関してはみんなすごく悲しいんだと思うんだけど、うん、私その後にそこに立った時にね、うん、その丸く開いた空間から見える空があって、
うん、
街があるんだけど空があってそこかね、なんか天の道みたいな風みたいな通り道みたいなのすごい感じたの、
うんうんうん、
であここが通るタイミングが来たんだみたいな、わかんないけどね、なんかねそれをすごい感じて、あそこに立つのが大好きになったんだけど、うん、その光景を思い出したわけ、
うん、
であの木たちはの尊厳って人間にこれまでたくさん切られてなんか使われてきたけど、うん、その素晴らしさとか尊厳ってなくならないよなと思った、うんうんうん、存在の尊厳ってなく何をされようともなくなるはずがないって思ったの、うん、でやっぱり今までねセドナもそうだったしマウイもそうだしバイロンもそうだったし、いい場所ってどんどん自然のね多い場所って人間がたくさん移り住んできてどんどん変わっていってるじゃない、
うん、
まあ、それをすごい体感していく中で、きっとなんか私たちがどこかでリフューズ、要はなんていう拒否しても、
うん、
世の中ってやっぱり変わりゆくし、うん、そういうことはなくならないと思うのね、うん、戦争がなくならないように、だからなんかそこで戦ってもしょうがないなと思って、でなんかそのもしかしたらその切られた後もその木の尊厳も素晴らしさも変わらないから、うん、ちゃんと語りかけようと思ったし、なんかそこがね開いちゃって、
うん、
例えばあの景色が変わるってなったとしても、うん、もしかしたらそこから新しい景色が生まれて、まあね、風がまた通ってここのなんか古い土地に新しい風が吹くかもしれないじゃん、なんかそんなこと思ったらすごい自分の中が調和してきてね、
で調和したら何が起こったんですか、
調和したらね、 でもねどうしようもないわけ、その植木屋さんと
連絡も取れないし、
そう取れないわけでもう連絡先交換してないから、うん、でもちゃんとさ根っこから切らないでって言わなきゃいけない、うんうんうん、それだけはそしたらさっきバッタリやっちゃう、
すごいね、
すごいタイミングだよね、
すごいタイミングだった、
調和した直後にあの植木屋さん
が現れた、
ね、現れたの、車で私たちの方に来たの、
天から降ってきた、
ね、天から降ってきたなわけないよ、
天から
降ってきた、でもそんな感じでね、すごいタイミングで現れてねであのじっくりお話しすることができたの、
ね、いい人だったね、
そしたらもう本当に55年間ねその植木屋の仕事、うん、中学生からされてて、うん、本当にいい方で、
ね、
そうで、あの木のことをねちゃんと考えてくださってた人だったの
ね、
でもちろんなんかねちょっと隣の人ね切りたいっていうのはちょっとどうかと思うけど、うん、あのもちろん木のことは大切にね切らせてもらうからっていうふうにおっしゃったり、うん、あの細かく私たちが安心するように説明してくださったりして、うんうんうん、で連絡先もちゃんと交換できて、ね、ものすごく安心できたのね、
素晴らしい、
そうなんかそれですごい全てが丸くなったっていうか、なんかこんな出来事があったね、うん、
いいお話でした、
はい、
調和から始まるね、
そうだからどう調和するかっていうことで、うん、次の現実がこう生まれてくるなって思う、でなんか絶対調和できないなって思ってたわけじゃん、
ね、
最初は植木屋さん
もこんなにうまく
言葉が行くんだって、こんななんかそう植木屋さんともすごくいろんな話ができて、ね、なんか素晴らしい方に、ね、なんか出会えたし、なんかね私はすごくやっぱりいいなと思うよね、この地球が、人間としてね、
うん、という箱根の時間でした。ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読フォローのボタンを押してください。それでは、良い週末を。
Life Travelers Cafe。